それでは問い26入っていきます。宅地建物取引業者 A 括弧の中ですが、消費税課税事業者および宅地建物取引業者 B 括弧の中ですが、消費税課税事業者が受領した報酬に関する A から U の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものをすべて掲げたものは1から4のうちどれかということですね。1から4まで並んでますね。あと、いだとか、いと、うだとかですね。そのうちのどれかということになります。で、なお、代理媒介にあたり、広告の依頼は行われていないものとするということですから、純粋に報酬基準額、これで考えればいいんだということになります。で、足のアーですが、A が単独で貸主と借主の両方から、店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1ヶ月の借金24万円、消費税等相当額を含まない、権利金1400万円、権利設定の対価として支払えるもので返還されないものをいいと、消費税等相当額を含まないの賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反すると書いてあるんですが、誤りです。で、まず、店舗用建物ときました。借金基準だけで計算するのかなと思いましたら、ちゃんと書いてありますね。権利金1400万円と、権利設定の対価と支払うもので返還されないものをいいということですから、権利金基準でも計算できるという事例だということになりますね。そうしますと、まず、権利金基準の方が高くなるわけですから、権利金基準の計算をしますと、1400万円かける 3% で42万ですね。で、プラス6万円で48万円。48万円に消費税かけますので、1.1 倍すると52万8000円と。消費税込みの額ですが、これが出てきます。最後もそうですね。それぞれ52万8000円を報酬として受領したことは、業法の規定に違反すると書いてあります。違反しないので誤りだというふうに考えてください。それでは足の E です。現に長期間にわたって居住の用、事業の用、その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用、その他の用途に供される見込みがない宅地と。まあ、この時点で長期の空き家等の媒介の話なんだなっていうのは読み込めないといけないですね。で、過去の中です。1ヶ月の借金5万円、消費税相当額を含まないについて、A は貸主から代理を依頼され、B は借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、A は貸主から4万円を、B は代理の媒介を受けるにあたって、報酬が借金の 1.1 ヶ月分を超えることについて、借主から商談を得た上で、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しないと書いてありますが、違反するので誤りということになりますね。で、本心ですけれども、貸主のある依頼者から A が受け取ることができる金額ってことになりますけれども、原則による上限を超えて報酬を受領できますけれども、それでも1ヶ月分の 2.2 倍が上限だってことなんですね。で、問題文の方を見ますと、4万円の4万円になってますから、これは問題ないことになります。で、続きですけれども、B は代理の媒介を受けるにあたって、報酬が借金の 1ヶ月分を超えることについて、借主から承諾を得た上で、借主から7万円を報酬として、受領したことは、宅地建物取引業法に違反しないと書いてありますが、この部分が誤りだということになりますね。借主である依頼者からは、この長期の空き家等の媒介であったとしてもですね、1ヶ月分の借金に 1.1 を乗じた金額以内しか受け取ることができないんですね。それを超えてます。7万円になってますので、誤り、違反するということになりますね。まあ、ですから、あと同じように×をつけてください。では、足の U です。 A は売り主からの媒介の依頼を、B は買い主から媒介の依頼を、それぞれ受けて代金200万円、消費税と相当額を含み、土地代金は90万円であるの、土地付き建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間で、あらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売り主は A に対して少なくとも104,500円、買い主は B に対して少なくとも104,500円を支払わなければならない。報酬の上限を払わないといけないと書いてあるんですけれども、少なくともっていう2箇所をですね、切ってもらっていいですね。で、報酬額の規定っていうのは、あくまでも業者が受領することのできる報酬の上限額を定めた規定であって、上限額を支払わないわけ、支払わなければならないわけではないんですね。想定が誤りだということになります。そうしますと、上から順番に、あ、い、うが、ペッケ、ペッケ、ペッケとなってます。あ、いうが揃っているのが足の4ということになりますね。正解手は足の4ということになります。